今度は日本の大学の研究を世界的な水準にまで引き上げようという21世紀 COE プログラムのシリーズです。で、今日は地球の温暖化が問題になっている中で環境の劇的な変化を予測し、そうした変化を避ける方策を探ろうという、北海道大学の研究について、研究のリーダーの大学院地球環境研究科課長の池田元義さんに伺いました。
それでは池田先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
地球の温暖化は、大気中における二酸化炭素など温室効果ガスが増加するのが原因で、そうした温室効果ガスの増加を食い止め、気候変動の悪影響を少しでも緩和するために、京都議定書も定められています。で、二酸化炭素を吸収するには陸上では森林が大きな役割を果たすわけですが、今度の研究ではどのような点を重点的に調べられるんでしょうか。
はい、例えば海洋が持っている二酸化炭素の吸収効果と、地球温暖化との関係について、そういうことが大事だと思っています。
はい、
海洋の植物プランクトンもやはり二酸化炭素を、吸収する役割を果たしてまして、どういうことかと言いますと、プランクトンは海中に溶けた二酸化炭素を使って成長するんですね。そして死ぬと、海底深く沈んでいくということです。で、これが、空気中の二酸化炭素を深海に送り込むという働きをしています。ですから目に見えないぐらい小さいプランクトンなんですけども、それが、森林と同じように非常に大事な役割を果たしているというふうに思います。
はい、
それで、地球温暖化が起きますと植物プランクトンが今よりも減って、それで二酸化炭素を吸収する量も減ると。もしもそうなると地球温暖化に、さらに拍車をかけるという可能性があるというので、それを調べようとしております。
海、海洋の植物プランクトンが持っている二酸化炭素の吸収量は陸上の森林が持っている吸収量に比べるとどの程度あるんでしょうか。
これまでの研究によるとですね、大体同程度であるということなんですが、もしかしたらそれよりも少し多いかもしれないということを言われています。
はい、
森林の場合もやはり同じことですけども、春から夏にかけては大量の二酸化炭素を吸って、
はい、
それで今度、秋と冬には逆に大気中に出すと、人間の呼吸と同じように大気の方に出す時もあるわけですね。
はい、
で、この大量にその吸って吐くという、差が1年間を全部合わせますと少し吸収しているということで、ですからこういう働きが少し変わると、あるいは吸収する力が衰えると、今と逆にその二酸化炭素を放出するということもあるかもしれないということですね。
それで京都議定書には海洋の植物プランクトンが持っているその二酸化炭素の吸収量については、考慮に入れられていませんけども、それはどういう理由なんでしょうか。
それはですね、森林の場合は人間が植林した量ですね、それによってその二酸化炭素を、削減する量に換算するということをしています。海の場合はやはりその実態を知るのは非常に難しいということで、
はい、
植物プランクトンがどのぐらい増えてどのぐらい二酸化炭素を吸ったかというのがあまりよく分かってないというのが一番大きな原因だと思います。
で、温暖化で、海洋の植物プランクトンが減少して、温暖化に拍車がかかる恐れがあるということですけども、そのシステムはどういうふうになっているんでしょうか。
ちょっと難しくなりますけども、世界中の海をつないでいる、コンベアベルトのようですね、
はい、
非常に大きな流れが、地球温暖化によってその流れが弱まってしまうかもしれないということですね。で、海洋のコンベアベルトがどういうもんかと言いますと、海は大体平均すると4000メートルの深さがあるんですが、
はい、
この深層の方ですね、深いところがゆっくりゆっくり回ってると、はい、で、これは一回りするのに1000年ぐらいかかるということです。それでその始まりはですね、北大西洋の、グリーンランド海のあの辺りで海水がすごく冷やされて、
はい、
重くなって沈むと、
はい、
で、これはですね、皆さんも最近はご存知で豆腐などにも入ってますけども、 深層水というものですね、
はい、
でこの深層水が大西洋をまず南に下ってきます、
はい、
でアフリカの南を通って今度は東側に流れて太平洋に流れ込むと、はい、いうことですね。で太平洋ではだんだん北上して、千島から、アラスカ付近まで来てそこで表層の方にまた戻ってきます、
はい、でこれが上がってくる
って、ね、上がってくるということですね、はい、でこれが、深層水とは逆の方向に流れて北大西洋に戻ってコンベアベルトが一回りすると
ぐるっと一周、
はい、
いうことになりますね、
はい、
それですね、このコンベアベルトがその、下の方に ある深層水の中に入っている植物プランクトンができて、植物プランクトンが溶けてできた栄養分の高い水ですね、これを、はい、下から上に持ち上げてくると、
はあ、
ところがこのコンベアベルトが弱まると、栄養分の高い水が上に上がってくる量も減るということですね、
はい、
で温暖化によってその一番最初のグリーンランド海で冷やされるというところが減る、弱くなる効果がありますので、
はい、
全体としてはコンベアベルトも弱まって植物プランクトンの成長も減るという可能性があるということですね、
うん、海を冷やす効果が弱まるとその海の流れも弱まるということですか。
そうですね、一番最初の、冷やして重くするところが弱くなってしまいますので、まあ、ポンプが弱くなったということでコンベアベルトに乗ってその流れる水の量も減るということですね、うん、それでこういうことはまあ大体今まででも言われてはいたんですが、私たちの、COE ですね、これでは、実際にどのぐらいそのコンベアベルトが弱くなるとどのぐらい植物プランクトンが減るのかという、はい、実態を調べようということにしています。
でその実態を調べるためには地球上のどの地域でどういった観測調査をするんでしょうか。
日本の、研究ですので、日本の近くでやるんですが、さっき言いましたように千島付近でその深層水が上に上がってきますのでそのあたりの、海洋の観測をしようということにしています。であともう一つはその観測と、同時にですね流体力学や生物の働きを数式で表してコンピューターに組み込みまして将来予測というモデリングの方もやります、
はい、
これは現段階では一番世界でその最速の、地球シミュレーターという計算機を使ってやることにしています。
で今回の研究では海洋が持っている二酸化炭素の吸収についての研究とともにどのような内容の研究がポイントになっているんでしょうか。
もう一つ例を挙げますと、北極海を覆っている氷ですね、これも重要な要素だと思います、はい、でこれは最近の40年ぐらいで、だんだん減っているんですけども、
はい、
減っている量というのは日本の、面積の3倍ぐらいですね、これが減っていると、
はい、
で氷が減るとどういうことが起きるかと言いますと、海面が当然現れるんですけどもこれは太陽の光を吸収します。氷の方は反射しますけども、はい、海は吸収すると。そうするとその海が今よりも暖かくなって氷を溶かしてしまうということですね。
さらに
そうですね、でどんどんどんどんその、悪循環というのか相互に、影響してどんどん氷が溶けると、
はい、
で、私たちの最近の研究で、見つけたことは氷が減るのと同時にですね雲も増えているということが分かってきました、
はい、
で雲の場合は皆さんよくご存知のように冬の夜は曇っている方が、暖かいということなんですけども、それと同じ効果でその雲があるために北極のあたりが、だんだん暖かくなっているという、うん効果がありまして、これ大体氷の減ったことによるその温暖化と同程度の効果があるという結果が出ています。でこれもやはりモデリングと観測で研究を進めようということにしております。
で、これまで北海道大学では北極圏とか、関連の海域と陸域でのですね、温暖化に関する研究を進めてこられたと聞いてますけども、今度の研究でもその北方での研究が中心になるわけですか？
はい、そうですけども、そればかりでなくて熱帯とか日本あたり の温帯域での研究も進めます。で、その両方を、寒冷域の研究と比較するというのが大事じゃないかと思います。
は
あ、例えば熱帯では熱帯雨林ですね、はい、インドネシアの、熱帯雨林が中心ですけども、そこで観測しています。そしてインドネシアの学生をですね、北大に呼びまして、そこで教育をして、で彼らもその現地の観測に多く参加しています。
はあ、
それでそれが熱帯ですが、北海道でも森林の研究をしてまして、
はい、
やはり近いところですので、北大の裏庭というようなところで、たくさんデータを集めて詳細にその実態を研究しているということです。
はは。で、地球環境のですね、激変を予測するということで、劇的な変化といいますと、人間の生活に大きな支障が出るような状況を考えますけれども、その今度の研究でいうですね、生態地球圏システムの激変、劇的な変化というのはどういうことを指しておられるんですか？
はい、もちろん急激な劇的な変化ですから、私たちの生活に影響を及ぼすんですが、すぐに今日明日ということではなくて、
はい、
大体100年ぐらいという時間のスケールを考えています。それでこれは私たちの時代というよりもむしろ孫とかその後の世代ですので、
はい、
やはりその将来につけを残さないという態度が大事ではないかというふうに思っています。
はい、
で、例えばですね、二酸化炭素を出すという人間の産業活動の結果がありますが、また一方では森林を破壊するということもあるわけで、はい、で、それぞれが別々にそのどのぐらい悪い影響を及ぼすかということを考えているんですが、実際はその両方がまたその相互に影響を与える、
はい、
相乗効果ですね、
はい、
それで、一方だけで考えてよりもそのより大きな影響が出てくると、それで破壊が進むという可能性があるということを知ってほしいと思います。
はい、
そしてその地球環境の激変を予測するだけではなくてですね、回避する方策も研究の対象に挙げられていますが、どのようなその対策の方法を考えられるんでしょうか？
一番考えているのは海洋や森林の二酸化炭素の吸収能力ですね。これを高めるというのがこれから可能性のある方法ではないかと思って期待しています。
はい、
例えばその栄養分は同じでももっと早く成長するという木とかプランクトンができれば二酸化炭素をたくさん吸収してくれるということですね。
はい、
まあ、でもこういうのは新しい種類の植物を作りますので、何か思わぬ悪いことをするという可能性もあるので、
はい、
実際に自然の仕組みを壊すことがないかどうか非常に注意深く研究して、その先に二酸化炭素を削減する方法を探っていこうという考えでいます。
陸での森林ということだけではなくて、海が持っている二酸化炭素を吸収する能力についてもさらに一層、研究をしていこうということですね。
はい、そういうつもりです。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どういたしました。